世の中全部種にしよう。
種ラジ。どうも、岩崎です。
池田です。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
お願いします。種助、はい、よろしくお願いします。
あ、そういうなんか誰かに呼び止められたみたいな感じの始まりから行くんですね。
はい、ということで、イベント、映画展示などの予定を先取りします。近い未来を皆さんと一緒に組み立ててまいりましょう。はい、さあ、ということでまず映画まいりましょう。気になる映画、週末からね公開される映画として、こちらいかがでしょうか。草間彌生インフィニティというね。
草間彌生がついに進化したんです ね。
僕草間彌生さんって全然知らないんですよ、実のところ。
なんか水玉おばさんということ以外ってことですか。
そうそうそう、いやっていうかもうそれぐらいの薄い印象でしかなくて、で、うんうん、まあ、もしかしたら岩崎さん詳しいのかもしれないけど、
その詳しくはないです。はい、
なんかね、まあ、文章によると世界的に著名な前衛芸術家草間彌生って書いてあるんですけど、なんか草間彌生さんってこう、うん、ドットを書いてるぐらいの認識しかなかったんですけど、なんか実はその、うんうん、なんていうのか、彼女がその何日本でどう暮らしてきたか、戦争下にね、でそして一人でアメリカに渡って、まあ割とこう、ちやほやというとなんですけど、まあ、賛否されて、おすごい人がやってきたみたいなところから、40代になって結構挫折みたいなのがあってみたいな、そのなんていうかな、彼女の実は芸術活動っていうのはものすごく長くて、そして非常にこう苦難に満ちたものであったっていうことを、まあ、ちょっとその予告編で見まして、
うん、
そうか、草間彌生ってなんか僕の中ではもうすでに出来上がっているアイコンみたいなイメージであったんですけど、
はいはいはい
は
い、
実はそうじゃなかったんだと。むしろその女性の権利っていうことだとか、あと偏見みたいなものだとか、あと彼女自身の生い立ちだとか、そういうふうな、まあ、結構いろんな大変なものがあったんだっていうことを、まあ、部分的にちょっと知ったので、これはちょっと、うんうんうん、草間彌生っていうさ、だって今その現代アーティスト美術家として取り上げられる時に、まあ多分10人言えって言われたら多分出てくる人じゃないですか。
うん、
それぐらい日本の中で有名な人なのに、このあんまりその実態を知らないっていうのはちょっと良くないなというような気もしまして、
うんうんうん、
でこれはまあアメリカの女性監督が撮ってるようなので、ちょっとどんな風な、まあもちろんね、その、ドキュメンタリーなので、いろいろ多少のこう歪みみたいなのあるかもしれないんですが、草間彌生インフィニティを見て草間彌生の実像にちょっとね迫ってみたいなという気持ちでご紹介しました。はい、さあ続いてもう一個、はい、バウハウスの、映画なんですが、なんかね、バウハウス100年映画祭っていうのが11月23日からユーロスペースなどで行われるんですけれども、うん、バウハウスって岩崎さんご存知ですか。
名前と、まあ、ざっくりとしたことは知ってるぐらいですかね。
うんうん、まあ、その第一次大戦後にドイツで、まあ、設立されたまあ、建築系の、まあ、造形学校と書かれてますけど、その学校なんですね。で、なんかね、すごい短い期間しかなかったんですって。まあ、その第二次大戦が始まって、まあ、ナチスによってそれが、まあ、潰されちゃったみたいな話らしいんですけど、まあ、もちろんそれはナチスに生かされた面もあるらしいんですが、たった14年しかなかったその学校の考え方みたいなものが、ものすごくデザインの基礎、デザインを考えるっていうか、考え方にすごく影響を及ぼしているみたい で、この前もね、なんかドイツの文化館みたいなところに行ったら、そのバウハウスっていうものをモチーフにしたテレビゲームの制作っていうプロジェクトがなんかこの前行われてて、うん、まあ、日本の大学と外国の大学と一緒に組んで、まあ、プロジェクトやるみたいなのがあったんですけど、まあ、今ね、そのバウハウス100年ということで、いろんな形でバウハウスを取り上げてる、まあ、イベントがあるんですね。で今回はそのバウハウス100年映画祭ということで、1、2、3、4、5、6本の映画か、6本の映画が上映されるってことなんです。で、まあ、こちらに挙げた、原型と神話っていうのは、まあ、その一番、まあ、分かりやすいというか、バウハウスなんだっていうふうな説明みたいなものになるんだと思うんですけど、まあ、バウハウスっていうその何て言うかな、デザインとかそういうものを学ぶ基礎になっているものが、どういうふうな作り、どういうふうな考え方をしてたのかということを学ぶっていうのは結構面白いことなんじゃないかなと思いまして、まあ、ちょっと2本目もドキュメンタリーなんですけど、これもちょっと見ておきたいなという映画で バウハウス原型と神話という映画でございました。はい、では岩崎さんお願いします。
はい、1本目が、なくした体という、これはアニメーション作品ですね。
はい、
ネットフリックスで配信はされるんですけど、それに先駆けて、うん、1週間前から公開ということらしいんですが、なんかパリのとある医療研究施設で切断された手が施設から逃げ出すっていうところから始まって、はい、
手が逃げ出す
いろんなところ、はい、そうそう旅してて、でそのいろんなこう街中を歩いていく中で、こういろいろ何かに触れるたびに記憶が蘇る。そのなんか、ね、人間の感覚として、例えば手で触るだけじゃなくて匂いを嗅ぐとか音を聞くことによって、まあ、記憶って蘇ってきたりしますけど、その一つのモチーフとして、うん、まあね、現実的には、まあ、手が一人で歩き出すことはありえないので、ありえない話なんだけど、なんかそれを、まあ、一種、まあ、他の体感っていうものを、手の触感というものとこう重ね合わせて、そういった記憶を探っていく話。で、いろんな思い出が、実は自分の中で蓋を閉じていたような思い出が、蘇ってくるみたいな話らしいので、まあ、アニメーションならではの、おそらく表現にはなるし、そこから先で、なんか結構僕自身が好きな、なんか自分自身の記憶を探る旅みたいなものになるのかなと思って、ちょっと楽しみにしています。なんか、カンヌとかね、アヌシーとかでも賞を取ってるらしいので、評判もいい作品でございます。
うん、うん、面白そう。
はい、あともう一本が、これは日本の映画ですね、海抜という映画なんですが、うん、なんかまあ、ある高校生が、中学校の同級生同士で起こった強姦事件を目の当たりしながら何もできなかった過去があったと。そんな過去に目を背けて、まあ、ずっと生きてきた人の、まあ目撃した側と、まあ、事件の当事者たちの、まあ、過去を振り返るみたいな話らしいんですけど、結構注目すべき点としては、若干22歳で、作品を撮って東京国際映画祭の日本映画スプラッシュ部門に輝いたという、この、なんていうんですかね、
うん、
高橋監督、まあ、ご自身、高橋さんという方なんですけど、ご自身の経験とかもおそらくあったりするのかな、そこら辺も含めた作品と考えると、ちょっと今、なんていうんですかね、まあ、あんま世代でくくるのも良くないのかもしれないけれども、そういった若い視点から生まれてくる映画っていうものがどういうものなのかっていうことは個人的にチェックしていきたいなと思いましたので、紹介させていただきました。海抜ですね、はい、
このスプラッシュ部門ってなんかちょっと面白い映画を取り上げているんですか、面白いですね、ちょっとユニークなというか、
まあ、難しいんですけどね、世界的に見るとあんまりどうなのっていうのを言われてるんですよ、あれ。
あ、そうなの、
うん、どういう、そんなものを、
うん、
そんなものを扱うんだったらもっと世界から誘致しておくべき作品でいろいろあるんじゃないのっていう、あまりこう、レベルが高いものとしては評価されて、ただ、結構、なんですかね、事件性のあるもの、まあ、今年というか、ついこの間の東京国際映画祭だと、うん、愛というね、
新聞記者、
東京新聞の望月さんの新聞記者のさん の、うん、話、ドキュメンタリーが、部門賞に輝いてたりとかするんで、そういう、うん、まあ、時事的なものも扱ったりはするけれども、だそこら辺で、まあ、日本国内においてはね、そういう問題を映画を通じて見る機会になるということで、すごく意味がある。うん、思いつつも
日本のインディペンデント映画全体を応援する部門ということなんですね。
そうですね、でもそこに実はでも商業主義的なところも実は絡んでいたりするので難しいですね。
いろいろ細かく賛否があるということなんですね、うん、なるほど、ありがとうございます。
でも作品自体は単独のものとしてね、ぜひ見てみたいなと思ってます。
はい、ありがとうございました。それではイベント参りましょう。さあ秋です、いろいろイベントがございます。まず、まあ、毎年というかね、季節ごとご紹介してますが、ゲームマーケット2019秋が、行われますね。
これ毎シーズンやってます？
春と秋にやってるのかな。
春と秋なんだ、結構頻繁にやってるイメージあるな、
ね。まあね、結構最近注目度も高いですけども、今回も11月23、4ということで2日間にわたってですね、国内外のボードゲーム、それから、まあ、インディーズのボードゲームなどが売られてます。まあ、インディーズって言ってももうほとんど完成度的にはプロ並みみたいなものが多い。まあ、もちろん ね、 その全くの手作りみたいなものもあって、それはそれで楽しいんですけど、うん、まあ、そういうものも楽しめる、うん、あの 特にね私有ブースがちゃんとあるのでそこで買わなくても、
うん、
とりあえず遊んでみようというふうに思いで行かれてもいいんではないでしょうか。はい、入場料は1000円となっております。さあそしてこれちょっと岩崎さんの方が詳しいかもしれないですけど、文学フリマ、
はいはいはいはい、
これが、24日に行われるんですけど僕ね行ったことないんですけど、うん、でもいろんな人たちが今度文学フリマ出します、文学フリマ出しますってこう紹介をしてるんで、うん、行ったことありますか？
一回行ったことあるかな、はい、
うんうん、どんな感じでしたか？
いわゆるだから、コミケって行ったことありますよね。コミケとか、ね、あとは、うん、あ、ないのか、ウェブメディアびっくりセール、デイリーさんがやってる、
うん、まあ、小さな露店がいっぱい出てて、そこのまあ、
そうそうそう
店舗のところに、まあ、ちょっとした冊子が売ってるっていうことなのかな。
うんうん、そうそう、冊子だった、冊子と、まあ、ジンとか、同人誌、雑誌、あと、まあ、小説とかが多いのか。そういうテキストテレビでも結構幅広く扱えるところだと思いますよ、確か。
あ、そうか。テキストに限定されなくても実はいいというか。
テキストはテキストなんじゃないかな、基本的に。でも基本中心となるのはやっぱ文学にはなるけれども、
はい、
全然関係ないエッセイとかも全然ありますよね。
まあまあ文学フリーマーケットですからね。ちょっと行ったことはないんですけども、すごくなんていうか気になる展示ではあるので、今年ちょっと時間があったら行ってみたいなというふうに思います。
うん、
こちらねちょっとこの日はどうしても重なってる日ではありますが、24日ですね、11月24日に東京流通センターで行われると。はい、でさらに東京コミックコンベンションも、22から24まで行われたりだとかしていますね。
コミコン
ね、大変なことになってますけど、さああとちょっと気になるところで不自由の不自由展っていうのが、吉祥寺トリエンターレ、うんとかっていうのは副題でついてますけども、まあ、相田誠さんだとか根本圭さんだとかが展示をして、こちらの内容がねちょっと説明が読めなくてわからないんですけど、まあ、おそらく刺激的なんでしょう、おそらくは。ちょっとわかんないで行くのもどうかとは思うんですけど、うん、なんかご存知ですかこれ、詳しい情報。
わかんないです。
わかんないよね。まあちょっと無料なんでね、ちょっと覗いてみたいなと思います。またおそらくはその不自由の不自由点っていうんですから、何らかそれあれにねインスパイアされてる、まあ、関連のあるものなのかなと思いますが、さあじゃあ岩崎さんお願いします。
さっきの文振りの流れですけど、コミティアというイベントも実は同じ日にやります。これは、コミックスですね、漫画、同人漫画の、うん、マーケットみたいなものをやるらしい。これもなかなか規模でかいです。東京ビッグサイトの4ホール貸し切ってやってないそうなんで、すげえ規模のでかい漫画、うんうん、でもこれも漫画に限らず多分アニメーションの DVD とかそういうのも確か販売してんじゃなかったな。なので幅広く若き才能、結構有名なミュージシャンとかも実はブース組んでやってたりするらしいので、
ミュージシャンが音楽ということ、はい、音楽の
中、あとスカートの澤部さんっていう方とかは、
はい、
ご自身が作った漫画に合わせた、その漫画、特定の漫画作品に合わせた音楽をご自身で作って、うん、それを CD として販売してたりしてたことがあるらしいので、
はいはい、
まあ多分今年も出てんじゃないかな、毎年出てるみたいな話をしてたので、
面白い、
ちょっと興味深いなと思っています。行こうかなと思っています。はい、あとですね、毎年これもうすでに、1回目終わってます。花園神社大鳥市、大鳥祭り、うん、鳥の市が、一の鳥が11月7日だったんですけど、二の鳥が11月19日に、あります。だから今の多分配信日の今日ですね。なので、うん、気がついたらぜひ行ってほしいんですけど、花園神社でやってる鳥の市は、他のところもそうなのかな？なんかね、普段、一般企業とかフリーランスとかで日中働いてる人たちは目にしないような方々がすごく楽しそうにされているのが、花園神社の周りで見れるので、結構ホストの方とか、
まあ、芸能の、ね、神様ではありますからね、は
い、ホストの方とかキャバクラの方とか、その地元歌舞伎町 の住民の方々が結構集まるんですよ。
はい、
そういう方々となかなか普段接する機会僕ないので、そういう方々がどういう今感じになってるのかっていうのを見る意味でも すごく楽しみにしている。
ちょっとそういう、人間観察的なことを
言ってます。それは夜になればなるほど、はい、なんか濃い方々が出ていらっしゃるので、すごく楽しみです
ね。まあ、出会うこと自体はできなくはないだろうけど、ちょっとまあ楽しそうにね過ごしている、そういう様子はまあなかなかここではないと見れない
か
な。
ああ、出会うことができると、それあれ借金取りってこと話ですか。
いや別に歌舞伎町行けば別に会おうと思えば会えるじゃないですか。ね、
ああお店とか行けばね。
そうそう、まあでももっとね、その皆さんがプライベート楽しそうにやってる雰囲気はねここで見れる、
ね、そうですね。あとまあ毎年これ多分見本、見せ物とか見せ物声とかも多分やるんじゃないかなと思います。
あ、そうだね、はい、
うん、興味ある人は行ってみてください。
はい、ありがとうございます。それからまあちょっと展示でね、あの座るを旅するアジアとアフリカのあの座り方と低い腰掛け展っていうのがね、あのキャロットタワーの生活工房の中で
行われるタイトル
ちょっと気になったりしますが、はい、ね、イベントの情報はブログなどでもご紹介しておりますので、そちらもご覧いただければなというふうに思います。はい、ということで種ラジの種付けは以上でございます。お相手は池田と
岩崎でした。
種ラジ、また。